時刻は5時40分47秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております
トワイライトアベニュー767
フライデー。
おー、今いけた、
やった
ー、だいぶいけてますね。どの辺で行った、
どこで行ったかな。
トワイライトアベニュー767
アベニューぐらいだと思う、
うん、そうだね、
アベニュー、そのぐらいだ
と、アベニューから、
アベニューぐらいだと思う、
そのあたりからか。大変ですよね、本当にね、リモートも、
うん、大変、
都内からですね、森律子くんがこうしてリモートで出演してくれてるのがまだ続いてるわけでございますが、どうにかね、
はい、
状況が良くなってくれればなと思っているんですけれども、今日のテーマは、皆さんがトワキンの投稿テーマを決めるという特別な回でございます、
はい、
みんなで決めるぜトワキン、あ、違う、みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2020 6月1フラ、はい、今日だけ限定です。トワキンでこんな投稿テーマをやってほしい、
うん、
これが今日のテーマでございます。どんなテーマをね、はい、やってほしいか、あなたに決めていただくと、ご提案いただくということなんですけれども、なかなか毎年盛り上がりますよね。
はい、盛り上がります。
もうすごいおびただし、もうあの掲示板に過去の採用リスト載せましたけど、もうすごい歴史ですよね、うんうん、あれ、
いや本当ですね、
すごいよね、
壮観。
一時期はあの DKD 中学の生徒さん全員40人とかからも受け付けたことがあったから、うん、ねえ、
そうですね、
今年は何ヶ月間やりましょうかね、うん、どうもあの、
まだ決まってないんだ、
そうなんですよね、どうもいろいろなイベントが中止になっているんで、あ、まあだから678で行くかな、67で行くかな、いろいろ考えてますけれどもね、
うん、
はい、皆さんからのこんなテーマでやってほしいという投稿をお待ちしております。ファックス番号りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、
だいぶいい、
19時15分までお待ちしてます。
だいぶいい感じでエコーがいきました。
やったね、うん、よかった、
まるでお風呂に入ってる森律子のようでした。
あらやだ、
あらやだ。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております。さあ、あのリクエストタイムでね、全員ご紹介しようとすると尺がもう足りないっていうねことになってきてしまってますので、
そう、ね、
最近はこの時間にももう紹介しています。なんつうかご紹介しましょうかね。ですね、はい、女子高生、
お、
北海道の女子高生、
お、
といえばこの方、ラジオネーム南小鳥 33%、はい、今日もいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
どうも今日も可愛い南小鳥 33% です。イエーイ、
イエーイ、いいです
ね、もう元気みなぎってますね。青春真っ盛りですから、
ピッチピチだよ。
学校が始まりました。
ピチピ
チ、昼休みに書いています。おお、すげえ、ありがたいです、嬉しいですね、
うん、ありがとう、ね、
月曜日から水曜日までは午前授業、昨日から午後も授業があります。北海道はそういった状況なんですね。久しぶりだとやっぱり疲れますね。再来週からは部活が始まり、毎日7時間授業になります。きつい、笑い。なるほどね、でも部活は嬉しいので頑張らないとです。リアルタイムでラジオを聞くのは難しくなると思いますが、これからもこんな感じで昼休みに投稿を送りますね、と。嬉しいですね、
嬉しい、
ありがとうございますね。さてさて、やってほしい投稿のテーマ、てんてんてんてん、聞くと元気が出る曲、
うん、
聞くと元気が出る曲というのはどうでしょうか。今コロナでいろんなイベントが中止になったり自粛ムードだったりで気分が落ち込んでいる人がたくさんいると思うのでいいと思います。ことにも元気が出なかったり頑張るぞって時に好きな音楽を聴いたりするのできっと皆さんにもそういう曲があるはず。そろそろ授業が始まりそうなので今日も可愛い南小鳥 33% でしたなるほどね。いやいや学業ね大変な中こうして昼休みにトワキンに投稿してくれるなんてありがたいですね。本当
本当だよ、ありがとう、ね、嬉しい。
聞くと元気が出る曲、これはいけるぞっていうようなテーマを提案していただいたら実際に本当に採用しますからね。
はい、
そのテーマで、このリスナーさんたちが投稿してくるというですね、夢のような企画なわけでございまして、はい、聞くと元気が出る曲、はい、提案いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そういうのはでもいいですよね、やっぱり
いい、ね、まあそうですね、
元気だらけになると思いますけどね、うん、なかなかすごいですよ、うん、もう一つ紹介しようかな。
はい、
こちらもメッセージいただきました。ラジオネームヘイ、おお、掲示板に書き込みです。ありがとうございます。ヘイさん久しぶりな感じがするな。タッシーさん、リモートリツコさん、こんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
私からの提案テーマは、
はい、
何かしらこのメモなるほど、何かしらこのメモです。筆跡は確かに自分のものだけど、うん、意味不明なメモ書きを発表する企画です。これだってさ、処分しちゃってる可能性があるからね。
まあでもそれがなんか大事だと思うから残ってるんだけど、見てもわからないっていうやつだよね。
あるよね。あるよね。
まあ、あるよね。
あるあるある、うん。あのね、スマホのメモ帳アプリになんか意味わかんないこと残してるね。
ある、めっちゃあるそれ無駄に多いの、
無駄に何か変なメモを残してんだよな酔いどれとか書いてあるんだけど、なんだこの酔いどれって多分なんか気になったワードだったんだろうなとは思うんだ。
そうだね、
あ、うん、そういうなんかこのアプリもありだな何かしらこのメモっていうやつでね、これは盛り上がりそうですね。意味不明なメモ書きを発表する企画面白いな
面白い。
明日もよろしくお願いします。あ、明日の土曜日の放送ですね、朝10時から、
はい、
アクティブホリデーやりますよ明日も聞き戦でメッセージは送らないですがよろしくお願いします。お、もうぜひぜひ聞いてくださいありがとうございます、メッセージね、あれなんですよ、だからね、ちょっと番組の冒頭でも申し上げたんですが、明日はちょっと三浦彩香さん登場の収録の三浦彩香さん登場の、はい、企画が入ってますので、ちょっと皆さんからメッセージいただいても、うん、何つかもしかしたらお読みできるかもしれないけど、お読みできないメッセージがたくさん出てくると思うんでね、そのあたりちょっとご容赦いただければなと、皆さんじっくり聞いていただければな、なんていうふうに思うわけですよね、うん、ぜひぜひ明日の10時のアクティブホリデーもよろしくお願いいたします。はい、では、CM を挟んでですね、今日も生歌を一曲お届けしようかなと。うん、思ってます、
ね、はい、ありがとうございます。
今日も歌いますので無伴奏読書、後ほど CM の後歌わせていただきます。お楽しみに。今夜はストロベリームーンって知ってます？
知りません。
今夜は今夜のお月様はストロベリームーンなんだ、はい、で非常に天気がいいんで、まあ関東地方は特に、ストロベリームーンを拝めるのではないかと。ストロベリームーンって、まあ満月なんですけど、アメリカのその先住民が使っている、季節ごとの満月の名前が由来となっていて、先住民が暮らすその北米だと、6月に野いちごの収穫が行われるんですよ。で、これに合わせて、この時期の満月をストロベリームーンって言うらしいです。
そういうことなんですね、うん。ピンクになるとかじゃなくて。
別にイチゴの形になるとかいうわけではもうなく。
よかった。
ぜひですね、今夜お月見がてら、 っていうところでね、うん、なんかこうハーゲンダッツのストロベリー味とかめっちゃうまいじゃないですか、はい、だから
美味しい
あれとかノーベル賞もんですよねもうあれね、だからもうそれとか食べるのもいいんじゃないかななんてちょっとね思ったりするわけなんですけど、お月様にちなんで今日は天国に登ったら生歌で歌わせていただこうと思いますので、お聴きいただければと思います、はい、無伴奏独唱歌い人語る、天国に登ったら聴いていただきます。天国に登ったらどんな踊りを踊ればいいのか教えてくれよ、お月様よ、俺たち真面目に考えてるのさ、うん、こんな優雅な時代にそんな話するのも変だけど大事なことさ、俺たちにはこれでも真面目に生きているんだから、うん、月夜の晩には野良犬たちとステップ踏んで歌を歌って朝までこの通り、天国に登るにはいくつ階段登ればいいのか教えてくれよ、お月様よ、ヌルストゥーバストゥーラウスバドゥーバブディバストゥビバスバドゥーバドゥーズドゥーリトゥーバダウバドゥビリトゥビリトゥトゥトゥー、その日暮らしを知ってればなぜかたわごとばかりになるもの、でもこの俺たちの言うことはそんなに的が外れた話だけじゃない、 Yeah, yeah, yeah. 冷たい夜風は身に染みるけれど心の中に明かりを灯し大声で笑うのさ、天国に登ったらどんなに綺麗な歌が聞けるのか教えてくれよ、お月様よ、俺たち真面目に考えてるのさ、今夜も宿なし哀れと思うなかれよ、星空の屋根楽しげな夢、誰も味わえないことばかり、愉快に軽やかに生きてみた方がうまくゆく、お月様が見守ってる、こんな夜だから。ありがとうございました。天国に登ったら聞いていただきました。ね、
いいですね。
生歌で天国に登ったらを歌うのは非常に久しぶりなような気がしますね。
そうですね。
いつもエンディングで ね、番組のエンディングで、アニメのエンディングになったやつね、流してましたけど、うん、じゃあ今日何流そうかみたいな感じになりますね、うん、ここで歌っちゃいましたあ、その辺は後々ゆっくり考えようかなと思いますけれどもね、お届けいたしました、4時間のトワキン、間もなく6時を過ぎますと後半の2時間に突入するわけでございましてね、今日
は
スターウルフの第4回目の楽曲検証になりますが、うん、スターウルフの第4回目って言っても知らない人ばっかりなんじゃないかなって思いますけど、この番組聞くことによってスターウルフのことをね知っていただけるかもしれませんからね、うん、今日のスターウルフの楽曲検証も楽しみにしていてください、はい、この後もトワキンにお付き合いいただければと思います。まあ、時刻はとっくにですね6時を回りましてですね、森くんもですね自宅のカーテンを閉めて、はいね、もうトワキンリスナーにはもうそのカーテンの柄もだいぶおなじみになったのではないかなと。
もうバレてる
どうですかこの自宅の内装がリスナーの方々に知れ渡ってしまうという気持ちは、はい、
まあ、もう恥ずかしいけどしょうがないですもんね部屋そんな広いわけでもないし
まあそうですけどね、まあでも、うん、まあ我々にとっては結構喜ばしい
そうですか私的にはあんまりそれもよくわかんない、
結構やっぱり男性リスナーたちはだいぶ
まあ喜んでいただけるんだったらよかったなと思いますけど
まあそうです、ね、今日はメガネ姿でですね、もう本当にこれをもう本当に私だけしか見れないのが本当に申し訳ないっていう、
まあおいおい写真で
アップさせていただきますがまあはいはい、私だけがちょっと楽しませていただいてますので、
そんな珍しくなくないメガネ
さあということでございまして、はい、後半のトワキン、はい、続いてのコーナーはこちらのコーナーです、よろしくお願いします。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアビニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、いきますよ、タッシーとシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
イエーイ、素晴らしいですね、この、はい、手を叩くタイミングがスマホのカメラが追いつかずにずっとこの手元が見えないぐらい素晴らしいですね。写真撮ればよかった。今のこの手元を確認できないぐらいスマホの画面が追いついていけないっていうぐらい素晴らしかった。なるほど。エコーもちゃんとかけておきましたんで。
あ、そうなんですね。わ、はい、かんないんだよな、エコー。
バッチリエコーかけておきましたんで大丈夫です。
ありがとうございます。
さあということでスターウルフ、はい、スターウルフの今日は第4回目。スターウルフで4回もやる番組はもう世界さどこ探してもないと思いますけど、まだまだスターウルフ続きますのでまずは主題歌振り返ってみよう。今日もやってきたぞ。こんなに毎週スターウルフかける番組ないと思うんですよね。今日も燃え盛ろうスターウルフ秀勇気の名称で聞いていただきます。
果てしない宇宙には誰も知らない道がある。旅立とうし島の中に時を超えた世界に挑む永遠の
もうこれを聞くとやっぱり燃えるね。今スターウルフは燃えているっていうぐらいですから、我々が燃えないでどうするんだという主張です。
そうですね、はい。
今日のスターウルフの楽曲検証はですね、やはりこの編曲家である、前田範夫先生のですね、他のスターウルフにのサントラに入っている美しい曲、なかなかこのいいメロディーだなーって思われる BGM、 これをいくつか紹介しようと思います。やっぱりジャズピアニストであるということもあるんですが、メロディーの作り方が非常に他のアニソンや特撮の劇版の作家さんと違った個性があるなっていうのはね、感じるんですけれども、
はい、
優しいという字を書いて言う、美しき愛という曲があるんですが、ちょっとこのね、このわびしさというか、なんかこう切なさというか、宇宙にスターウルフの孤独を感じるわけなんですけど、ちょっと聞いていただきたいと思います。ビブラフォンの使い方が非常にうまい、前にもちょっと思いましたけれども、なんかいい感じの雰囲気を、まあでもなんか別な角度から聞くと、犬神家の一族の事件が解決し終わった後のラストに向かっていく汽車の別れて汽車に乗っていく時の感じがしますよね。
はい、いや、なんかこのスターウルフって全体的に曲に哀愁がずっと漂ってますよね。
わかりますね。そうなんですよ、ね、
この曲もそうだけど、本当に哀愁がずっと漂って
る。でも最後はこうやってね、ちょっとメジャーで終わったりするところがまたね、金田一なんですよね。
金田一
そうで、次曲変わりまして、こちらも宿命の女というスターウルフの BGM、 宿命の女ですよ。はい、もうどう考えてもこれカサスになり始めてますよ。
そうだね。
素晴らしいです。これはだから管楽器でやってますけど、宿命の女。これはまあどちらかというと、うん、八幡村の最後の感じ。
変わんなくない？金田一事件。
全部金田一事件。横溝静止映画の。
でもなんか、ね、そんな変わんない。
なんかね、結局昭和の映画の終わりの方なんだよな。
なんかでも分かりますよ、言いたいことは。
まあでも、作品自体も78年、昭和53年だから、
はい。
やっぱりそういう時期なんだよね。
う そうだね、うん、そうですね、う
ん、でもこれが特撮で使われてるというところがちょっと違うとこなんだよね。
いやーね、ほんとだいぶ違いますよね、それは。
それがすごいなと思うんで、これたったもう1分2分ない曲なんだけど、も
う
あれ世界観ありありなんですよね。
でもいやーすごい、う
ん、あんまり宇宙的なところは感じない。で今度
は本当ね、本当に全然感じない、
ね、うん、今度郷愁という曲なんですが、これはすごいですよこれまた素晴らしい、これいいですね、なかなか、
うん、
これは哀愁よりかはなんか希望を見出すような、うんうん、
そうですね、うん、確かに郷愁ってふるさとの郷愁ですよね。
そうそうそうそう、
あのすごいそういう感じがします、うん、曲からも、ね、
これはなかなかの名曲なのではないかなと思いますよ、う
ん、いやすごいすごい、ね、いや本当宇宙感全然ないじゃん。
ないですねスターウルフという曲の中のドラマの曲とあまり思えないですよね。
なんかね、まあまあ、うん、ね、変に宇宙宙すると安っぽい感じの音になったりする。
まあ確かにそうですね。
ね、うん、ところありますけどね。
なんか変にピコピコやっちゃうと、シンセとかやっちゃうとね、何ですけどね、うん。次はやっぱり森律子といえば姫。続いては姫のテーマ。
おお。
これなかなか、
どれどれ、
ちょっとなんかカーペンターズの曲のイントロみたいですよ、なんか。これが姫のテーマということでね。
なるほど、麗しい感じしますね。
そうですね、ただやはり、うん、例に漏れず宇宙感がないですね
どこまで行ってもないね。
どこまで行ってもないんですよね。
すごい。
でも楽曲としては非常に優れているというか、うんうんうん、もう素晴らしい曲だなって、
すごい素敵な曲、ね、
うん、思いますけど、じゃあ最後に、はい、このメロディー、いいメロディーだなーっていうサウンドトラックから見つけた、最果てのスターウルフ。最果てのスターウルフですよ。これがすごいじゃない、うん、これはどうなんだ、これちょっと聞いてみようと思います、うん、
thank you.
まあ時代的にもですね、若干スターウォーズ的な、
うん、そうですね、
感覚もありますね。これはちょっと SF 映画っぽい感じの作りにはなってますね。
まあ、なんか何かの幕開けっていうか、こう始まりっぽい感じはしますよね。はい、まあ、
そうですね。でもやっぱりこの管楽器だけを駆使して、うん、まあビブラフォンもありましたけども、うん、この作り方がね、ジャズピアニストなのにあんまりピアノが出てこないっていうところも結構と、うんうん、特徴かななんていうふうに思ってるんですよね。まあこんな感じでスターウルフのサウンドトラックの中にもですね、埋もれさせてはいけないような素晴らしい楽曲がね、こういくつもあったわけでございまして、まだまだいろいろとこの研修を来週以降も続けていこうと思っているんですがね、なかなかこの先週はまあ短めの効果音とかいろいろやりましたけど、
そうですね、
やっぱりこのジャズピアニストである前田紀夫さんという側面にまだあまり触れていないような気がしますので、いよいよこのあと来週以降ですね、そういったところにも切り込んでいければだいぶ充実度が高まるのではないかなと思っています。
なるほど、
はい、ということでございまして、タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 また来週の展開のスターウルフもお楽しみに。始まるめくるめく口には明日も知れない罠。